はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私はマズです。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はマイスモールランドについて話したいと思います。この映画は2022年制作の日本、フランス合作で114分です。で、監督が川和田絵馬さんで、脚本も同じですね。で、映画.comの説明を読むと、在日クルド人の少女が在留資格を失ったことをきっかけに自身の居場所に葛藤する姿を描いた社会派ドラマ。で、是枝監督率いる映像制作者集団文福の、若手監督川和田絵馬が商業映画デビューを果たし、自ら書き上げた脚本をもとに映画化したという作品ですね。
はい。
では僕から、感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
まずは、オリジナル作品であるっていうことが、素晴らしいなと思って。はい。是枝さんのグループは、西川さんだったり、含めて、是枝さんもそうですけど、ほとんどオリジナル、
あ、そうか。
脚本ですよね。
うんう
ん、西川さんは、素晴らしき世界は違う。まあ原作っぽいのが、ぽいっていうか、原作の改編というか、ありますけど、まあでも、多くのオリジナル脚本で、すごいなと思うし、しかも本作はなんかその、まあ、邦画でよくありがちな難病ものとか、よくわかんない恋愛ものとかではなく、なんかやっぱ今の問題も含みながら、その、少年と少女の、恋愛だったり、家族関愛だったりとか、まあそういうのを描いてるっていうのが、すごいなと思って、まあ、結構、海外作品クオリティというか、
そうですね。
話の、テーマとかは。で、僕はまあ、こういうことに興味があるし、まあこの配信でもその、ブルーバイユーとか、牛久とか、扱ってるので、まあもちろん知ってることなんですけど、一般にはそういうことを知らない入管の話だったり、
そうですね。
まあ移民難民の問題だったりっていうのを知らない人が方が多いと思うんで、特に若い子とかは知らないかもしれないんで、もうこれが監督が関わってるところがこういう映画を やると、まああんま関心がない人も見てくれるかもしれない
し。そうですね。僕が見た回も結構お客さん入ってましたね。
ああ。
若い方もいましたし、
だからすごいいいことなんじゃないかなって。別にこのテーマ、入管とか関係なく、いい映画だと思うんで、話としても面白いというか、だから、良かったんじゃないかなと思いますね。で、映画の話、映画、まあ、細かい話になると、冒頭の結婚シーンから始まるじゃないですか、結婚式のシーンから。なんか僕はもう、海外の、話から始まるのかなと思ったんですよ。
ああ、の場所がね。
はい。
はいはい。
場所自身も海外で、そっから話が展開していて、日本に行くような話かなと思ったら、まあ、あれが多分日本でのことだということか。
そうですね。クルド人コミュニティみたいなことですよね、多分。親戚だったりとかね。
それがなんかその対比というか、あの後すぐ、すごい日本的な話、場所になるじゃないですか。
普通の日常生活ですよね。
はい。そこがなんかすごく、まあ、海外ルーツを持ってるっていうことの描写にもなりますし、多分海外の人から見てそんなに落差があるように、落差というか違いがあるように見えないかもしれないけど、僕はすごい、なんかいきなり彼女はすごく日本的な生活を送ってるから、なんかそのギャップがすごいなっていうか、そこがもう冒頭で示されてて、なんかいいなと思いましたね。
まあ両方のルーツがあるというか、両方の文化に、まあ、が混在しているというかね。
そうですね。なんか、おはようみたいなこと言ったりするところも含めて、なんか。で、あともう一点は、その、あくまでも周りの人、その、主人公のサーリアの周りの人は、そんな悪い人出てこないんですよね。こいつ悪いなって思う人とか、いじめてきたりとか、っていう人は基本的にいなくて。
ないそうですね。
それが、とてもいい作品としていいなって言うんですよね。その、いじめてる人がいないっていうことがいいっていうことではなくて、周りの人は悪く描かないことで、こういうことになってしまってるっていうのは、システムの問題とか、行政の問題なんじゃないかっていうのが、まあ浮き彫りになれるっていうか。しかも、周りの人の悪い人じゃないっていう、この感じも、でも、 逆に別にいい人でもないんですよね。いい人というか、積極的にこの問題を取り上げたりとか、彼女たちの立場に立って、なんかこう、義憤に駆られたりとかっていうことは一切なくて、例えばコンビニの店長とか、なんか、お金ちょっと多めに入れたよとか、すごい優しくしてくれるし、まあ本当に、店長は優しくしてくれる、心から思ってるとは思うんですけど、なんていうか、もっと、目が大きい視野で、日本の入管がこういうことしてんだとか、そっちには目には全然行ってないんですよね。
そうですね。まあ、
彼女がかわいそうっていう、
だけど、ちょっと働いてもらうのは困るみたいなことですよね。
そこがなんか、今の日本っぽいな、日本をすごい表してるなっていうのがあって、そこもすごい、だから、日本人がことさらすごい悪いわけではなくて、なんか、関心がないんですよね。関心がないし、届いてない。
そうだね。
知らないから声も上げることもないというか、まあマスコミの問題なのかもしれないけど、そういうことも描かれてるというか、だからもっと、もしかしたら、こういう映画がもっとポピュラーになっていけば、ああいう店長とかもっと義憤に駆られてるようなことになるかもしれないし、もともとはその悪い人ではないから、だから、そういう描き方も良かったかなっていう気がしました。で、サーラの、まあ、さっき日常っていうか学校での生活とかが、僕が初め見るよりも日本人だったんですよね。日本人っていう言い方もあれですけど。
まあ、すごい馴染んでましたね。
はい。普通の高校生。自分が想像するような女子高生みたいな生活をしてるから、なんか、ブルーバイユーの時もそうですけど、完全にもうこっちからしたら、まあ、見た目はちょっと西洋風な感じしてますけど、日本人以外ありえないぐらいの、感じにしか見えないんですよ。でも、いきなり退去とかしなきゃいけなくなるかもしれないとか、いきなりなんか、埼玉から出れなくなるとか、それがすごい理不尽に思うから、高校生活の描写とかの描き方も良かったかなっていう。ブルーバイユーもすごいそれを思うじゃないですか。なんか、彼のすごい普通の生活みたいなのが描かれることで、なんでこの人出ていかなきゃいけなくなるんだよって思うというか。まあそうですね。あとはまあ映画と関係ないですけど、やっぱ、牛久の時も話しましたけど、日本はその難民条約にちゃんと加盟してるのにもかかわらず、この状況というか、それってすごい卑怯なんじゃないかなと思うんですよね。だから本当に移民難民政策したくないんだったら、加盟しなきゃいいのに、加盟してない国だってたくさんありますし、一方加盟しますって言いながら、裏でこういうことをしてるっていうのは、恥ずかしくないのかなっていうのは。
いや、本当に。いい顔してるだけってことですよね。
そこが一番腹立つんですよね。だからもう本当そういうことするんだったら、もう脱退すればいいのになっていう。それだとまだ一層ことはわかるんですよね。そこが、一番嫌ですね。
っていうか、まあ、除名みたいなものがあったら、除名されても、まあ、おかしくないですよね。
あとは、まあ、描写として好きなのは、川辺で、二人で座っているシーンが、後ろから撮られているシーンがあったんですけど、なんか、鉄橋みたいな。管にかかってる橋が結構左右対称なんですけど、二人は右側に寄って座ってて、なんかボーダーがあるけど、二人は片方に寄ってるみたいなのがすごい印象的で、いいシーンでしたね。あとはコンビニで働いてたらおばあさんが、日本語うまいですっていうねとか、いつ帰るのみたいな。多分全然悪気なく言ってるんですけど、おばあさんからしたら。でも、まあ、あれを見てたら、サーリアがどれだけ傷ついてんだろうなって、そう分かるから。はいはい、
そうですね。
だから、ああいう言葉は、いいと思っても絶対言っちゃいけないっていうのも、まあ、
そうですよね。
分かるし、
まあ、監督とかも、ね、
監督とかもそういうふうなことを言われたことがあるみたいなことを言ってたから。
ああ、そうなんですか。
監督がイギリス人とのハーフなんですね。
ああ、そうなんですね。
だから、はい。そういうなんか、多分実体験に基づいた感じなのかなとか、思いましたね。
なるほど。
なんか、サーリアの家族、あれ、全員本当の家族なんですよね。
あ、サーリア以外ですか？サーリア、
サーリアも含めて。
そうなんですね。あ、本当だ。本当ですね。
カーフィザデーさん、一家、みたいですね。今、だから、嵐里奈さんって言ってますけど、なんだっけ
芸名ですか？
はい。リリー・カーフィザーデーさん。改名したみたいな
感じ。そうなんですね。そうか。
家族で出てるのも、なんかいいなと思いましたね。はい。以上です。
はい。どうぞ。
まあ、かなりどうでもいいですけど、池田亮さん出てくるじゃないですか。カラオケで。
ああ、出てきましたね。
あの人、いつも嫌な役出てくる。ほんとかわいそうだなと思って。あの、なんだっけ。
ゆうこの天秤
も、
ね、
嫌なやつ。
まあ、嫌なやつ、まあ、医者ですけど、なんか嫌な感じの医者でしたね。
なんかちょっと嫌らしい、
うんうん。
ちょっと違う役もやらせてあげてほしい。まあ、僕が見てないだけかもしれないけど、
はいはい、
いい役もやってるのかもしれないけど、ほんと毎回で僕が見る映画では、いつも嫌なやつ出てくるんで、
う
ん。
そうですね。ちょっと気持ち悪い感じですよね。
そうそうそう。僕は以上です。
はい。
じゃあ、おとぎやさんお願いします。
はい。僕も、この作品とても良かったなっていう感想ですね。はい。
はい。
まあ、僕らはまあ、だいたいね、こういう作品取り上げてるぐらいですし、他にも見てるんで、こういう現状っていうのはまあ、知ってる部分も多いんですけど、
はい。
現状を知らない人に、まあ、見てほしいな、たくさんの人にできたら見てほしいなっていう作品ですね。
うん。
まあ、そういう人たちに届くかどうかはちょっとわからないですけどね。というふうに思いましたね、まず。だからすごく意義のある作品だと思いますね。はい。
うん、
で、良かった点は3点ほど挙げたいと思うんですけど、
はい。
まず僕は演技すごい良かったなというふうに思いましたね。
うん。
で、サーリア役の嵐里奈さんですか、
うん、うん。
まあ、まずめっちゃ綺麗ですよね、この人ね。
はい、めっちゃ綺麗です。
もう、ポスターのイメージにも、まあ、彼女の、まあ、アップというかね、彼女の写真が使われてますけど、
うん。うん、
まあ、見た目にすごく綺麗ですし。で、まあ、先ほどマスさん挙げられたシーンですけど、レジのシーンですよね。
うん。
おばあさんに声をかけられるシーンで、お人形さんみたいなってね、言われてましたけど、
はい。
まあ、外国籍だったり、まあ、外国ルーツの方だったりすると、言われがちですよね、多分、ああいうのってね。
うん。
うん、まあ、まあ、可愛いねっていう意味なんでしょうけど、うん、
まあ、悪
い
言わないんでしょうね。うんうん、
日本語上手だねとかね、
うん。
日本にずっと住んでたら当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。うんうん、やっぱり外人っていうふうに見るわけですよね、
うん
うん。まあそういう、まあある意味、まあ無神経なね、声のかけ方というかね。うんうん、で、あのシーンで、まあ彼女が見せる表情ですよね。
うん、
あれがすごく良かったですね。その悲しみと、まあちょっと僕は怒りも混じってる感じに感じられたんですけど、うん、あの表情がとても良かったですね。
普段だったら聞き流せてたけど、うん、もうあの状況だから、
あ、そうですよね。
っていうのあるんでしょうね、うん。
あるあるでしょうからね、彼女にとっては。うん、ああっていうふうに済ませれるものが、あの時はちょっと、グッときたというかね、
うん、
どうでしょうね、はい。それから、まあ、彼女の同じバイト先の、まあ、高校生の、崎山、何でしたっけ、崎山聡太でしたかね、役の、
はい、
奥平大賢っていう方ですけど。
はい、崎山聡太です。はい。
はい。聡太か。うん。まあ、彼はまあ、何ですかね、一般人の代表みたいな感じですよね。うん、まあ、一般的な高校生の代表というか、はい、まあ、在日外国人の、まあ、現状とかね。
うん。
まあ、そもそもクルド人っていうものを知らないというかね。
うん。
まあまあ、でも。
国はどこなのみたいな。
まあでも、クルド人って言われたら、クルドっていう国があるのかなって、やっぱまあ思いますね、知らなかったらね。まあ、うん。まあ、まあそれぐらい、高校生だったらもう全然それぐらいだと普通のことかなと思うんですけど、うん、まあそういうものの代表として描かれてるっていうの。うん、なんですけど、まあ彼は、まあ理解を示そうとしてるわけですよね、彼女に対してね。
うん、そうですね。
まあ当然彼女が可愛いっていうのももちろんあるかもしれませんけど、うん。うん、だけどそれだけではなくて、何かしてあげようというね、困っているので、
うん。うん、
で、まあその二人のやりとりがとてもいいなという、まあ恋愛といえば恋愛な感じはしますけど、うん。
うん、
とても、まあ、いい描かれ方をしてるなという感じでしたね。はい。で、あとは、板橋俊也さんですね。先生役で出てましたけど、
うん、
サマーフィルムに乗って、松さんもご覧になったと思いますけど、
はい。
喋りました、結構ここで。ちょっと
覚えてます。サマーフィルム話しましたよ。
はい、ですよね。
あれ？ケンス君来た時じゃなかった？
あ、そうでしたっけ。
はい。
はい。あそこでは、あの作品では先生じゃなくて生徒役でしたもんね。
あ、そうでしたっけ。
そうですよ。なんで俺こんなに老けてんだろうな、みたいなね。セリフを言う高校生。
そうはいはいはいはい。そうそう。はい。
どっちもできるっていうね。
うん。
まあ、どっちもできるっておかしいんですけど。
そうですね。はいはい、
はい。まあ、普通に考えたら先生役ですよね。
うん、
はい。まあ、ちょっと面白い役だったなっていうね。
うん、うん。
でも 頑張っていこうなって言ってね、うん、サーシャに、サーリアに、もう頑張ってますって言われるところとかね。うんうん、まあ、ありがちですよね、ね。うん、そうかってね。彼も悪気はもちろんないんですけどね。うん、まあ、ちょっと対空の先生っぽい感じですね。
うん、
あとは、あとは、ま、弁護士役の平泉聖とかね。
あ、
うん、ちょっとくたびれた弁護士みたいなね。あの感じも良かったですね、すごくね。
うん、
まあ、なんか優秀かどうかはちょっとわからないですけど、まあ、人権擁護的なね、
うんうん。そうですね。人権派弁護士っぽいけど、でも、あんまり、なんか、
優秀してるのかな。そうね、ちょっとね、うん。まあ、でも、ああいう人がいてくれるのと、いてくれないのはだいぶ違いますからね、やっぱりね。うん、やっぱり弁護士は弁護士で。うん、ね、すごく心強いと思いますしね。
うん、
まあだから、ああいうことをする弁護士が、まあ少ないのもあるのかもしれないですね。
うん、
別にお金になるわけでもないでしょうし、そんなにね、うん、他の案件に比べたら、うん、
はい、
とか、本当に困ってる人を助けているっていう感じの弁護士ですよね。
うん
うん、あとは、2点目としては、まあ劇中で何回か言われるセリフなんですけど、まあ、仕方なくなんかないよっていうね、言われ方してますけど、うん、まあもう本当にその言葉を象徴している作品だなっていう感じですね。
うん、
まあ松さん先ほど言われたんですけど、まあシステムの問題っていうのもあるんですけど、
うん、
まあこの話で言えば日本の行政ですよね。うん、まあ一応その行政側の職員みたいなね、一人出てきますけど、
はいはい、
まあ彼の責任でもまあもちろんないんですけど、
うん、
まあ人手なしに見えますよね、
うん
うん。まあシステムとして人手なしだなっていうところとかね。
うん、
あと最後の方に出てくるんですけど、そのお父さんだけ自分の国に帰るっていう言うんですよね、うん。で、なんでそういうのを断固として帰ろうとするかっていうと、どうやら親が帰ることによって子供たちにビザが出るっていうか、まあそういうのが過去にあって他のケースで、うん。だからまあ、ちょっと人質的な政策というかね。
うん、
お前が帰ったら出すよみたいな感じですよね、子供たち。
うん、
まあ、ちょっと薄汚い感じの、まあ実はなんでしょうね。事実そういうことがあるんでしょうね。うん。うん、だからそういうものも描いてますし、というところですよね。まあだから本当に仕方ないで済まされる話ではないので、
うん、
っていうところですよね。はい、それと、まあ、3点目としては、この題名が示すものなんですけど、うん、マイスモールランドっていう題名ついてますけど、まあ、一つは、ま、僕はその、ラストシーンのところの話だと思うんですね。
うん、
このサーリアには妹と、だいぶ小さい弟がいるわけですけど、弟と妹が帰ったら家で、その、街みたいのを作ってる
ん
ですよね。
うん、
自分たちが住んでる、住む場所というかね。
うん、
これが石をね、持ってきて、これがお父さんで、これが僕で、とか、これがお姉ちゃんで、みたいなね。で、なんか作ってる、まあ、なんか段ボールかなんかで作ってたと思うんですけど、あれ自体が、まあ、マイスモールランドなんだろうなっていうことですよね。
うん、
まあ、彼は彼なりに、その、僕らには居場所がないみたいなことはちょっと分かっているところがあって、なんで、その、自分の居場所というかね、自分の、島というかね、国みたいのをあそこに作ってたんだろうなっていうような風に捉えられますね。
うん、
そこはすごい良かったなっていうふうに思いましたね。そう、あと、言い忘れましたけど、コンビニの店長ね。藤井隆もね、良かったですね。
良、うん、かったですね、
うん。もっと映画とかね、これから出ればいいかなっていうふうに。前どっかでなんかで見たかなと思いますけど、はい。
うん、パッチギとかも出てますよね。
ああ。普通に、ね、俳優としてやっていけるかなってね、思いますしね。はい。
うん、
はい。まあ、あれも、彼も、一般人の代表というかね。
うん。
まあ、別に悪い人ではないんだけどっていう感じですよね。
うん。うん、なんか値段当てられるとき、ちょっと面白かったですよね。
あれすごいですよね。なんか、マジか
って。マジどうでもいいのにめっちゃ、なんか、
ドヤ顔
っていうのがもう、ああいう人いるよなと思って。
はい。ちょっとギャグを言ってみたりとかね。
そうそう、う
ん。若い人には分からないギャグをね。はい。そんなとこです。
はい。ありがとうございました。
はい。
池脇千鶴も出てたのは。
ああ、お母さん役ですよね。
はい、
崎山くんの、
うん。はい。あまりなんか女性の体型とか言っちゃいけないですけど。
うん。
結構こう、大きくなってて。
うん。多分
びっくりしました、
ね。そうですね。ちょっと前と比べると、多分顔が、多分、むくんでいるという言い方でいいのかわかんないですけど。
はい。
うん。形が変わっているので。
役作りなのか、何なんだろうなと。
役作りでは多分ないんじゃないですかね。ですかね。最初誰だかわからなかったですね。
やっぱその、これ監督、長編デビュー作じゃないですか、商業映画。
はい。
やっぱりその、文福っていうブランドもあるんですかね。是枝監督。
うん。
だから結構有名な人も。
ああ、それはそうだと思いますね。あとあれですね。結構、こう、出演者を見ると、外国ルーツの方は多いですよね。
ああ、まあそうですね。
うん。
なんだっけ。サヘルさん？
うん。
も出てますよね。あの人なんかイランの人ですね。
うん、
結構なんか壮絶な人生。
うん、そう
なん
ですね。
実際なんか、うん、はい。
あれですよね、その、サーリャの親戚じゃないかもしれないですけど、なんか、
ね、まあ、ね、
よく訪ねてきてくれる人ですね。うんうん、
特に引っかかったりするところは僕は全然なかったですね。
ですね、うん、すごいいい作品だなっていう感じですね。うんうん、東京都と埼玉県でしたっけ？
はいはい。
県境にね、
はい、
手の、何ですか？
はいはいはい。指紋じゃないけど。
なんて言うんでしたっけ？ああいうの。
手形
つけるのとかね。うん、はい、いや、本当にでも、その県をまたげないって、なんだそれって思いますよね。まあ、そもそもその、お父さん働けないっていうのもおかしいし、いや、まあまあ、変な話だと思いますし、まあ、むちゃくちゃだと思うんですけど、まあもう本当にそういう、元々のシステムはおかしいんですけど、
まあ、犯罪者であるわけではないから、なんかほとんど犯罪者ぐらいな扱いっていうのは、
だから、彼女は彼女で、学校の先生になりたいっていう夢があったわけじゃないですか。
はい。
まあ、こういう形で若い人のっていうか、まあ、夢というかね、
うん、
そういうものは壊されていっていると思うと、本当にひどい話だなっていうふうに思いますよね。
うん。うん、
まあ、でも結局、何ですか？パパ活みたいなことですか？あれは。
はいはいはい。は
い、ああいうのに、手を出してしまうっていう人がやっぱり実際に、いるからこういう描写は多分入れられてると思うんですけど、うん、まあそれもそれでも問題ですよね、本当に。
うん。
うん、だって働けないってなったら、
うん、まあ、ああいう仕事でしか。
まあなんか手っ取り早く、まあ、グレーなところで働くみたいな風になっちゃいますよね。うん、まあ、まああれは仕事ではないわけですからね、結局。うん、個人的にお金をもらうってことですから。
うん。うん、
まあそういうものの温床になってるって言われても仕方ないですよね、本当に。
うん。
うん、
そんなとこですか？
はい。
はい。では今日はマイスモールランドについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。